さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年7月21日にミーフィーネットで発表された15歳でターファーを得た後の2つの転機という内容です。それではお聞きください。15歳でターファーを得た後の2つの転機。文、中国のダーファー弟子王林。第25回世界ファルンダーファーデーにあたり、師父の慈悲深い救済と同宗たちの励ましに感謝の意を表したいと思います。私がダーファーを得たのは1996年15歳の時です。当時はファルンダーファーが中国で広く普及していた時期でした。私の町には連行場があちこちにありました。近くの公園では一日のさまざまな時間にグループでの連行が何回か行われました。私と同修は連行後に時間があれば修練体験を分かち合いました。最高の時間でした。心性が急速に向上し、健康と精神に大きな変化を感じました。しかし学校での勉強量が多く、自制心が乏しかったため、1999年初めに修練をやめました。その年の後半にファルンダーファーが中傷され、政府が迫害を始めたため、私はますます迷い込んでしまいました。ファルンダーファーが不当に扱われていることは分かっていましたが、どうしたらよいか分からず、同宗と連絡を取ることもできず、修練が遅れてしまいました。2003年の冬に私は交通事故に遭い、それが私にとって二度目の転機となり、修練の正しい道に戻ることができました。私は凍った道路でミニバンの助手席に座っていました。運転手は車の制御を失い、対向車線に飛び出し、トラックと正面衝突しました。私たちの車は大破し、運転手は首を骨折し、一生治らない怪我を負いました。トラックは私たちの車の私が座っていた場所に衝突しました。私は鎖骨を負傷しましたが、1ヶ月も経たないうちに回復しました。みんなは不思議だと思っていましたが、師父が私を守ってくださっていることを私は知っていました。私はこのまま落ちていくべきではないと思いました。入院中、ある同修が連絡をくれ、最新号のミンフィー週刊を病床に持ってきてくれました。私はファルンダーファーの最新の動向を知り、何をすべきかを学びました。ファルンダーファーの迫害に関する記事を同じ部屋の他の人たちに向けて読み上げました。看護師が私を警察に通報しました。二人の警官が病院に来て私を尋問しました。彼らは私にファルンダーファーを修練したか、これからも修練するつもりかと尋ねました。私は、はい、修練しましたし、これからも続けます、と答えました。彼らは何も言わずに立ち去りました。退院後、私は空白の CD をいくつか購入し、専門店で真相解明用の CD300 枚を書き込んでもらいました。店員が私を警察に通報するかもしれないことは知っていましたが、私は恐れませんでした。 その後、私は自分の機材を購入して、自宅で CD を作り始めました。今も作り続けています。私は仕事で複数の都市を行き来しています。同州との交流はありません。一人で法を学び、ミンフィーネットの記事を読んでいますが、修練に孤独を感じることはありません。シフト法を心に留めておけば、改善を続け、真相を伝え、シフについて、真の家に帰ることができます。真相を伝えるために、一歩踏み出していない道州に言いたいのは、急いでください。時間は迫っています。様々な欲望に惑わされたり、迷ったりしないでください。より多くの衆生を救いましょう。世の人々は人生の意味を見つけ、明るい未来に向かう唯一の方法は、明確な心で善と悪を区別することです。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org.jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。